い、どうも、沢田信也です。今回のゲストは、コギサダミックスの小木さんと佐々木雄さんです。どうぞ。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今回の音源ですけど、もうタイトルを見て皆さんクリックをしてるとか、ダウンロードしてるかとか、だと思うんですけどね。まどかマギカの話をしようじゃないかと。
はい。
ね。
はい。
満を持してのまどかマギカの話ですよ。
ね、今さら。
謝らなくていいです
よ。それ俺のせいなんだけど。俺のせいだけど、今さらですわ。
なんやったらね、この収録の段階で、もうすでにブームが去っているような状態ですよ。うん、俺が配信される頃なんかみんなもう、多分、あの花の話とかしてますよ。
あの花とか、下毛がどうのですよ。
してますよ。けれども、まどかマギカの話を今だからこそするんですよね。
はい。
はい、散々ね、もう最終回が終わった後、もうやれブログなり、やれポッドキャストなりとかで、はい、もう散々こう取り上げられてましたから。
はい。
もう一番後出しの我々が、はい、じゃあどんな話をするんだっていう話ですよ。
そうだね。
もう散々考察とかされてますし、はい、なんかもう時代の寵児みたいな扱いされてるじゃないですか、作品自体が。
そうだね。
そんな価値のあるね、作品に対してね、僕たちが何を言えるのかってことをね、もう今回ははっきりさせたいなっていう。
いや、もう楽しみです。
すごい振りですね。
というわけで、今回も最後までお聞きください。はい、というわけで、マドカマギカの話。まあ、いろんな角度からね、いろんな話ができると思うんですけど、まず僕が注目したいのはですね、この物語、まあ、いわゆるキューベイと言われる、まあ、宇宙人がですね、マドカたち、少女に目をつけて、まあそこの感情エネルギーを吸い上げてたっていう話が、まあ物語中盤から発覚するわけですけど、そのセリフの中にこう、第二次成長期の少女の、まあ、感情のエネルギーが、まあこれからの何ですか、宇宙のエネルギーを担っていくのに一番ふさわしいから取りに来たみたいな話をしてたじゃないですか。
はい。
で、僕はね、あれを聞いてね、いやいや待てと、中年にも価値はあるぞと。
お、いきなり話変わりましたね。
飛び越えましたね。
そんな第二次成長期の女の子の感情エネルギーなんかよりも、全然僕たち中年の方の感情エネルギーの価値があるぞって話を見たわけですよ。
本当だ。
そうですよね。人生経験です
よ。そうですよ。だって、あの子たちってまだ何も知らないわけじゃないですか。
はいはい。
感情つったかて、やれ同級生の誰々君が好きとか、先輩の誰々君が好きっていうことでしょ。
ブルマが100円で売れたとか。
え、ちょっとその感情強そうやな。もっとね、中年の価値っていうのを訴えていきたいです。
うん。
まあ、でも中年って言いながらもお二人そんな中年でもなさそうですけど。
ああ、まあ、ピッチピチの28ですから、
ね。まあまあ、若干手届いてますけどね。もっとね、こう、おっさんの価値っていうのを、ちょっともうちょっと世に知らしめた方がいいんじゃないかなっていう。
はい。
まあ、感情エネルギーって一言で言っても、まあ、感情にも様々なものがありますけど、
はい。
身近で、まあ、いわゆるその感情が爆発する時とかなんかありますか？
まあ、AV 探してる時ですよ。間違いないはずですよ、これは。
リビドーが。
俺、この中年のおっさんどうのって言われた時に真っ先に思い浮かんだのが、今日2ちゃんかなんかのまとめ見てたんですけど、うん、そこに貼られてた人で、C 言語すら何もできないっていうおっさんが一から勉強して1年ぐらいでもうなんか自分でサービス開始したっていうのがあったんですよ。でそのサービスとは何かっていうのがその3サイズから AV 女優を調べられるサービス。それを作るために何言もプログラムのプロ字も知らないおっさんがそこまでいけたっていうのがもうエロという力は偉大だなっていうのね。
いやー、本当その感情エネルギーはね、もう、エントロピーを凌駕します。いや、でも本当そうですよ。エロの力っていうのは、人間の持つ感情の中で一番強い感情エネルギーですから。
そうですよ。
しかもそれは、歳とともにこう、熟成され、さらに成長し、さらにこう、バージョンアップされていくものですからね。
はい。
最近の、おすすめ系 AV ってどんな感じなんですか？
ああ、俺は最近ネタもらいしてますけどね。最近見たのはファックワングランプリってやつ。その、ね、 AV 女優がエンジンみたいな扱いされて、で、その、台車の上みたいなところになんか、バイブとか固定されて、こう、あんあん言いながら、こう、サーキットを何周かするっていう。これ、すごい面白かったですよ。
あの、パーツの組み合わせによって、こう、早なったり遅なったりっていう。
あの、ポールポジション、ポールポジションじゃないか。あの、最初、5番目か6番目のやつだけは、うん、なんだっけかな。セカンドエンジンみたいなの積んでるみたいな話だったんですよ。で
それが立てたにって。
それ立てたに、あの、黒、全身黒タイツの AV 男優が、後ろからついてるってだけの。やつだったんですけど、それが、なんか途中3周目ぐらいで、ちゃんと実況と解説も入ってて、あ、セカンドエンジンが暴走し始めましたよつって、こう、すごい勢いで腰振って出ちゃったところで、ああ、オーバーヒートですね。これはもうダメですね。言ってて、バカだな、
と。ほんともう、キューベイからすると、もう訳がわからないようですね。それもね。いや、まあでもほんとね、そういうことです。
ほんとです。
佐田さん的にもなんかないですか、うん、感情が爆、そもそも佐田さんは感情が爆発するときがあるんですか。
そうですね。
なんか笑、なんか、真顔で人殺してそうな感じしますけど。
なんかそういうキャラにされてます
けど。キャラ的にはそんな感じですけども。
僕はもう日々感情を押し殺していってるような人間ですけど、その人間がたまに怒るっていうのは、わ、うん、かる人にはわかるんですけど、じ、う、い、ん、さん車運転してる時って、うん、すごいトロトロしてる車っているじゃないですか。普段トロトロ走ってるくせに、うん、赤信号が平気で行くんですよね。だいたいそういう時って自分が真後ろに着くで自分だけ行けないみたいな時があって、うん、その時には前のじいちゃんに追突しそうな勢いで急ブレーキをかけるみたいなことをしょっちゅうやりますけど。
ちっさ
これ、今の流れに乗ってきて中国人の話とかするんじゃねえか
と。エロの話がそんな大好きなんですか。僕はまだここでは理性を保ちますけどね。
あら。なんか、汚いな。
でも、サダさんは、
はいはい。
エロに関しては感情エネルギー爆発してないように見えますけどね。
ああ、エロはね、まあ、日常っすもん。
そう、感情を爆発するっていうか、
はいはい、
寝ってそう。
え
なんか、ギューギューって。なんか、ボーンってなんか、小木さんみたいに、ボーンって爆発するんじゃなくて、なんかこう、ゆっくりとこう、なんか粘土をこねるような感じで、こう、はい、自分の中でこう、気を練るような感じでこう。
あ完全に魔女化フラグです。もうやばいよ、佐田さんのソウルジェム。
だから、なんか、感情じゃなさそう。だから、旗で見てて。
そうですね。まあ、僕がそういう、下の処理をしてるときは、周りから見たら冷徹なマシン状態です。無表情で、動くとこだけ動いてるみたいな。だいたいリアルでセックスもそんな感じです。感情ねえんじゃねえかっていう。何回か言われたことありますよ、
ね。え、それは、お相手の方にですか？
そうですね。あの、最近っていうかもう、この年になってくるとそうでもないですけど、若い時ってお猿さんじゃないですか。
まあまあね。
全神経がダメにいってるようなもんですよ。
まあまあそうです。
もう、だからもう、
ダメ。
と、ダメ。だけに意識が集中してるんで、もう相手とかどうでもいいわけですよね。そうなってくると、もう何も喋らず表情も変えず、あの、ファイルバンガーみたいな感じで、バスバスやるのになってる。
いや、でも、そんな歳とともに、そこは、快楽に身を委ねてるのは、まあ若者ですけど、年とともに情緒が出てきて、愛情とか深まっていくじゃないですか。
そうですね。まあ僕が愛情向きの相手は最近は、あれですけど、ライブチャットのみですけど、悲しい話で、中国人相手とかね。
そのライブチャットというものはどういうものなのでしょうかね。
ライブチャットはですね、まあ暇と金を持て合わせたバカタレの遊びなんですけど、相手が、まあ、ウェブカメラを使って自分の地帯を放送してるわけなんですよね。で、それに対してこっちがチャットなり音声なりで、ああせいこうせいみたいなことを言って、見ていくみたいな。
まあ、お姉ちゃんがカメラの前で若干ちょっと胸チラとかをしてたり するわけでしょ。
そうですね。おもちゃ使ったりとかね。
え？
おもちゃ使う。
ああ。
うん。
グリフシード使ってね。
ああ、そこが、あの、サザさんのソロジェムが、清らかになっていく。それが浄化なのね。
ああ、そう、間違いない。
その、じいちゃんが車で、急ブレーキかけさせられた、もやもや感を、そこでこう浄化してるわけだ。
ああ、そうかもしれないですね。結果的に溜め込んでるんで、そういう。出す部分がそこしかねえな、みたいな感じになって、そこで盗作してるのかもしれないですね。
逆にエロがあるから、サダさんは感情爆発しなくて済んでいるので、エネルギーには転換されてないわけですよ、キューベイからすると。
ああ、なるほど。
浄化されていってますからね。黒く ならない、魔女化しないわけですから、ね。
ああ。
その、やっぱ、ライブチャット相手はなんか最後に一言、一人は寂しいもんなとかなんか言ってくれるの。
それ何がいいんですか？だって、あの、綺麗なお姉ちゃん見たければ、
はい。
まあ、お金出してキャバクラ行くなりなんかせえって話じゃないわけじゃないですか。
そうですね。
あえてそこでこう、風俗って言うても、若干底辺っぽいところを選ぶっていう。
自分の、その、置かれた状況に対する、その客観視した時の哀れみをまた性の方向に転換みたいな。俺こんなしょぼくらしいところで見て何やってんのかなっていうところをまたなんか性の方向に転換して逆に燃えるみたいな。わかりづらいっすかね。
いやもうそれもかなり宇宙人から見たらかなり大事なエネルギー源じゃないかな。
そこに目つけとけば。
ねえ。
あんなことには。
あんなことにならなかったんですよ。あんな成長が未発達の子たちがあんな悲しい結末にはならなかったわけですよ。
ならなかったっすよ、ね、ほん
とに。おこがましいですね、こんな話。
まあ基本的にでもほんとね、まあエロと、日常における、小さな、ちっちゃな恨みですよね。そのじじいに対する腹立たしさとか。
その中では刺し殺したい勢いなんですけどね、日々。
僕は、その電車の中で、あの、椅子、はい、あの、長い椅子の一番端っこに座ってる時に、
はい、
あの、パイプのとこに持たれてくるやつのカバンが当たると腹が立ちます。
あー。小さいじゃないですか。
でも、そういう小さいのが一番腹立つじゃないですか。
あー、そうですね。
逆に。
でかいのだともうすぐ喧嘩になります。
しかも毎日の、いや、喧嘩にならないですけど。いやそれは早すぎますけど。
ああ。
だからそういう小さい、その喧嘩になるってことは、要は発散しているわけじゃないですか。
ああ、そうですね。
その小さい積み重ねは蓄積されていくわけじゃないですか。まさにこう黒ずんでいってるわけです、僕のソウルジウムは。
はいはいはい。
みんなソウルジウムどこについてるんですか？
あ、まあ、二つありますけど。袋に入って。
どこにあるんかな？二つもあったんかな？
足の付け根ぐらいのところですよ。
ああ。
大抵は。
まあ、そう、男性はね。
男性は。
女性はどこについてるんかな？
あ、女性は、そうね。これは、言えないんじゃないかな。自分のとこならまだしも、さすがにここでは言えない。
まあ、狭くて浅いやつら始まって以来の、最低な下水1回ですけどね。
ああ、ね、俺らのせいだ。
ほんとそんな感じ、もやもやを持ってる30、中盤から後半のおっさんなんかめっちゃおるんじゃないですか。もうそれの感情エネルギーなんかをこう、一箇所に集めたら偉いことになりますよ。エントロピーを凌駕するところにないかもしれないですよ。
エントロピーを凌駕する前になんか、もう、グリークシードでいっぱいって感じの、感じです
か。ワルプルギスの連夜ですよ。毎晩毎晩。
まあ、結果的に言えば、見た目ですよね。自分がいくらパワー持ってようが、若い姉ちゃんには勝てないんで、もう、見づらさから、若い姉ちゃん選んでるだけじゃないですか。
か結局、それは、そのエネルギーの摂取が目的じゃなくて、あいつらが結局ロリコンやったっていう話です
ね。そうですね。
しかもなんか、ブサイク選ばれてないでしょ魔法少女。
ああ。
可愛い子しか選ばれてないですよ。やらしい話ですよ、あんな。
そういうのしてみたいですけどね。
え？
いや、でもそういう力を手に入れたら、そういうのにカコつけて。
あ、でも若干サダさん、キューベっぽいもんね。
ね、え 金という力をちらつかせて
僕だからそんな金ちらつかせたことなんかないですからね。よかれと思ってやってるだけですから。
いやだってさ、その佐藤さんの彼女とかさ、なんかもっと優しくしてくれてもいいんじゃないのみたいなことを言われたりしてもさ、なんかそこを理屈でね、自負せそうじゃないですか。
あ、
僕はその気がなかったのに君がそういう受け取り方をしただけだろうみたいな。
あ、ちょっと耳が痛くなってきますよ。
それめっちゃキューベっぽくないですか。
あ、
一時期のその体の快楽を君も求めてたからだろうみたいな。
そこまではきついな。
それをあれこれ言われても僕にはわけがわからないよって。まあそんな感じで10年にも価値があるよってことがまず言いたかったのが一つですよ。マドカマギカを見て。
おお、間違いない。
でもこんな話はね、きっとね、今回マドカマギカの話やと思って聞いてる人は求めてないと思うんですよね。
まあそうですね。
しょっぱなからそのマドカで釣られてきた人切ってますから
ね。まあまあ、ここまで聞いてくれた人は逆に俺たちのことがすごい好きなんでしょうけど。聞きたくて聞いてるんでしょうけどね。
ああ。
二つ目ですよ、言いたいこと。
はいはい。
まあ、あの物語中の中で、まあ、魔法少女たちが、魔法少女たちってかないね、マドカたち普通の中学生が魔法少女になるにあたって、奇跡を一つ叶えてもらってたわけじゃないですか。
はい。
はいはいはい。
まあ、それは結果としては、その潜在エネルギーと比例するみたいな感じでもあったんですけど、
はい、
まあ、マドカなんかは、なんか概念になってましたからね。
そういうことね。
まあ、何かしら、その魔法少女になるにあたって、まあ、奇跡を一つだけ叶えてもらえるわけですよ。
はいはい、
じゃあ俺たち魔法中年になるときにはじゃあどんな奇跡が起こるのかって話をしましょう。まあ、この話はね、僕たちが小学生の頃にしてたドラゴンボール集めたら何叶えるとか、そういうのと同じ系統の話だと思うんですよ。
はいはい、
そうですね。
僕はもう昔からそのドラゴンボールが集まったらどうしたいかっていうのはずっと見てたことがあるんですけど、
はいはい、
変わらない髪型を手に入れたい。
漫画みたいな感じ。
漫画みたいな。もう風が吹こうが濡れようが何しようが変わらない自分に一番合ったヘアスタイル。
ああ、
それサイヤ人になりたいっていうのは絶対ダメですか。
サイヤ人になったらずっとツンツン立ったままやし金髪になってまうじゃないですか。じゃなくてもう単髪行くのもうっとうしいし、もう着るのもめんどくさいからもう伸びもしないし形も変わらないけど一番切ってるヘアスタイルですよ。
ああ、坊主とかダメなんですよね。
もし、なんか、キューベに叶えてよって言って、坊主になったらそれが多分一番似合ってる髪型になるんでしょうけど。でもほんとそれは、ドラゴンボールを読んでた時から、何か願いが一つ叶えたらそれやなって思ってるのはずっとありましたね。
なんか、あれですね、結構煩わしいところを排除したいみたいな感じの。軽い部分で。
なんか健康とか、死なない体と、死なない体はまずいらないじゃないですか。死にたいじゃないですか、どこかで。
そうですね。
で、病気にならない健康な体かなと思った時もあったんですけど、はい、そんなん自分で管理せよって話なんですよ。
そうですね。
で、他になんか、お金かなとかなると、お金はなんかこう、いろんな恨み、つらみをこう集めそうじゃないですか。人生生きづらそうじゃないですか。
はいはい、は
い。いろんなこと考えていくと、ヘアスタイル。
あ、
まあ、多分それをキューベに頼んでしまったら、僕は9話ぐらいで、すぐに魔女化してると思うんですけどね。釣り合わないと思って。魔法中年になったことと、この変わらないヘアスタイルを手に入れてしまったことが釣り合わないと思って、9話ぐらいで僕はもう魔女化してるんでしょうけど。
俺もなんか、無駄にくだんないことをやりたいっすね。
お
リア充をみんなエロ漫画投入ってエロ漫画を書かせるとかなんかそういう。
もうそれも、さやかばりに自分の願いじゃない願いを言ってしまったから、多分4話ぐらいで魔女化してます。
ですよ。よし、魔女化来た。
僕、考えてたのが、この世からコンタクトレンズというものをなくしてほしいんですよね。
なんで便利じゃないですか。
ね、開発者した人が、この世の中で一番憎いんですよ。CM とかで本当の私デビューとか言われても、うん、僕メガネ大好きなんで、うん、メガネかけてる人が、
うん。
本当のお前はメガネかけてる方じゃんっていうイメージ。
ああ、確かにね。
コンタクトレンズがなければ世の中メガネだらけなのに何してくれとんじゃんみたいな話。
まあ確かにね。
なんで、コンタクトレンズっていうものをこの世からなくしていただければ僕はもう一生幸せに食わせると思うんで。
ああ、 多分、サダさんの場合はそれをキューベに、叶えてくれと。コンタクトレンズこの世の中から消してくれ。メガネ推奨みたいな感じにしたら、それでも、なんかレーシックとかの手術が出てきたりして、なんか、あの子がメガネをかけてくれないってことで何回もこう、ループするんですよ、そこで。あの子にメガネをかけさすためにサダさんは同じ時代をループしますわ、そこで。ホムラみたいな感じで、ね。
10話ぐらいでホムラがメガネ外した瞬間ブチ切れる。
しょうもない願いやな、みんな。
そんなもんですよ、だって。そんな奇跡みたいな感じでやっても、結果的に身の回りの中、ちょっと届きそうにないな、みたいなところからピックアップするしかないわけで。
でもそんなんで、毎日あんなやつと戦って、ソウルジェムが濁り始めたら、ライブチャットで浄化せなあかん生活になるん
ですよ。かっこいいじゃないですか、なんか。処刑されるんじゃないですか。
あ、逆に、じゃあ、次に、その、じゃあ魔法中年になったら自分たちはどんな魔法を使えるか想像してみましょう。
やっぱり。中ハック白いもの飛ばすぐらいじゃない
最悪や。最悪や。
セーラーマーキュリー的な技が、白くなってるだけって。
気持ち悪い。
渦巻いて飛んでくる。
僕はあれってなんか結構その人の生き方とか、特徴とかが現れたりしてるじゃないですか。
はい。
僕はなんか寝て体力がすごく回復するっていう魔法になります。寝るの好きなんで。
そう、今も変わんないです。9割方の人間同じだと思います。
いや、もっとショートスリーパーになります。
ああ、魔人ブーぐらい。
そう、なんか戦いの時に気づいても、ちょっと2分寝させてくれって言ったら、すげえ回復するっていう。でもそのエネルギーは自分の方にしか向かないから、仲間助けられないっていう。自分にしかかけられない本意みたいな感じですけど。
パパスのびっくり
それぐらいかな、使えた魔法として。
全然思いつかないですね、僕の場合は。特徴ないですもん、僕。
まだここにも無音の何秒かの無音の音声を。
俺、サダさんが魔法使えるようになったら史上最強だと思う。
でも意外とすごい表情が出る魔法とかじゃないですか。逆に
出てないからってことですか。
そのチャームの魔法みたいな感じで。
ああ、そういうことか。
すごく。
俺星戦闘みたいな感じのこと。人間パチンコやる。
これ痛いだけでしょ。
ナナっていう時表情出るじゃない
ですか。ね、大きく開けてるだけじゃないですか。
あんな感じの魔法なのかな。
あれ魔法じゃないしね。
ゲーじゃないですか。
でも、サダさんは、あえてチャームの魔法ですよ。もう見るだけで人を虜にしてしまうっていう。
それで聞くとなんかダンディーで言い出しますね。
でも、なんか、すごいひどい扱いとかして、なんか恨まれたりするんですよ。
回復はライブチャットで。じゃないですか、それ。
しかも戦いに全く役立たへんっていう。まあ、とりあえず、ここまで聞いてくれた人からすると、全くマドカマギカの話してないやんけっていう話じゃないですか。
9割方下ネタでしたね。しかも俺っていう。
こんなん別に流すなやって話やと思うんですけど。それじゃ非常に申し訳ないから、やっぱりちょっとマドカマギカの話も少ししときたいじゃないですか。
はい。
だからちょっとマドカマギカの話をするんですけど、はい、キャラクターたちたくさんもいないな。みんな中学生やったじゃないですか。
はい。
俺たちが同級生やったら誰好きになるっていう話しましょう。
ああ。
俺間違いなくさやかですわ。
お。なぜ？
同じスメルがします。
スメルって何よ、そのスメル。どこで判断してんの？
メンヘラっぽいところが俺とすごい似てるんですよ。
さやかメンヘラじゃないでしょ、別に。行き過ぎた義の心があっただけじゃないですか、彼女は。
いや、違うんですよ。さやかは、あんなってなくても、瞳が告白しようと思うんですって言ったら、多分、瞳と一緒にいた方が、幸せだなっていう感じで、
聞くタイプ。
と思う。そうです。うん、でもまあ、さやかだったら引いた後もやっぱり好きって行くんですけど、うん、まあ、十中八九ダメでしょうね。
ああ、それを同級生の同じクラスの端っこの方で、見てるわけですな。
そうです。 で、その引いたところとか考えると、もう自分も同じようなことするんで、
うん、
守ってやりたいなって絶対思うと思うんですよ。
なるほど。
だから間違いなく最後に。
それ、いつ告白しましょう？
え、まあ、振られた後ですよね。
最悪じゃないですか。
最悪や。一応そこは考えてんねや、タイミングを。
あの、
正々堂々じゃないんや。
俺も一緒にあの、ベンチに座ってる二人を遠目からこう、
あ
見てるさやかをさらにそ遠目から見て、タイミングを見計らって、いや、あの二人は、あれで幸せだよ、みたいな。お許しを買った後に、ちょっと、話聞いてあげるよ、みたいな感じでこう、二人きりになった、みたいなね。
多分普段は、さやかは、きっと、小木さんのことそんなに気にはしてないと思うんですよ。
まあ、もうおぶつを見るような感
じ。そんなひどいやつかい。どんな同級生やねん。でも、さやか、その、ひとみと上条くんがベンチのシーンを目撃してしまったさやかの後ろから、あれでしょ、たまたまそこ通りかかったんだ的な感じでこう、あっみたいな感じになって、で、その時のさやかは傷ついてるから、普段よりも素直さがこっついなってるから、なんか、心配してくれてありがとうね、とか、ちょっと、さらっと言われたりするんですよ、きっと。
そう。で、そこで、もうとどめに、まあ、もう笑えるようになったらもう大丈夫だよな、みたいな、うん。その、遠回しな慰めを最後に一言言って、うん、印象付けるっていう、汚い手を。なんか、心配はしてるんだけど、なんか別に、その弱みにつけ込んでないぜ的な。そうそう。そう、遠回しに行って、どんどんとこう、踏み込んでいくっていう感じ。
ああ、もう家帰ってからすごい、明日のこと考えるよね、そんなんしたら。どんなリアクション返ってくんのかな、みたいな。次の日もちょっと、学校に行ったら、前日そんなことがあったかと思わせないぐらいの気丈さでさやかを普通にしてたりもするわけですよね。
します、します。
で、小木さんのに対しても今までと同じぐらいの、なんか、こう、態度、もうそもそもそんな友達でもないから、なんですけど、あの、次の授業のクラス移動の時とかに、また、昨日はありがとうな、みたいな感じで、さらっとやれるんですよ。
そうです、間違いないです。授業中に目が合って、ふふって二人で笑ったり。
え、でも、さやかちゃんなら、それはあり得るかもしれないですね。基本いい子ですからね。
ですよ。
偏見とか持ってなさそうな感じなんで。なんか、そもそもあの、小村ちゃんがまだ時間を遡っていく前とかは、なんかあれやったでしょ？あの、面倒見のいい人をやったじゃないですか。
そうですね。
だきっと、小木さんのことも、あの、たまにかばってくれる時とかもあったはずですよ。1学期の時とか。
そうです、
やめなよ、そんなおぶつを見るような目で見るなんて、ダメだよ、みたいな。
まあ、多分さらに汚い手を使うでしょうけどね。うん、あとあとだんだん仲良くなってきたときに、実はあの日俺も、みたいな。実はあの日母ちゃん死んでさ、み
たいな。もう最悪や、最悪や。嘘じゃないですか、もうそこまで言ったら。
いや、まあ、とりあえずなんか、まあ、母ちゃん死んでさ、みたいなこと言わないと思いますけど、実は俺もあの日落ち込んでたんだけど、お前のことを俺は慰めたんだぜ、的な。
もう好きじゃないですか、それ。
じゃあ、上からじゃなくて、実はそういうことがあったんだな、あったんだよ、みたいなことを言うんですよ。そうすると、多分、そんなことがあったのに私のことを慰めてくれたなんてみたいなことになるわけですよ！
あそこは逆に、俺もそんな状況やったってことを素直に吐き出しつつ、なんか俺と似てるなって思ってみたいな感じで。
そうです。
押し付けではないけど、俺とお前は同じだよみたいなこう、雰囲気で。
そうですね。汚いですけど。
まあまあ、いいじゃないですか、もそれでね。さやかちゃんと付き合えるんだとならば。
ああ、もうそれならもう何でもしますよ。
あんな絶対クラスの中でも可愛い方のグループですからね。
身長も高いですしね。スタイル抜群です。しか
も。いつ別れますか？
え、そこまで？
いや、なんで中学生の恋なんかすぐ終わりそうじゃないですか、なんか。終わり方とか。
まあ、リアルに考えれば高校上がるとかじゃないですか、やっぱり。
学校違うとこ行きそうやもんね、なんか。
そうです。だから同じ考えじゃないですか。
ああ
高校離れ離れになったら、多分そっちで 出会った人の方が幸せだよねみたいな。
ああ、悲しい。悲しいな。
お互いにそれ納得してないのに、こう、無理やり納得させる感じで別れて、なるわけですよ。
ああ、なるほどね。悲しいな、なんか。中3の時が一番悲しいね。
試験勉強とか手につかないんですよ。これが合格したら別れなきゃならないみたいなことを考えて。
ああ。結果本命持ちちゃうみたいな。
そうです。
ダメ人間の方が転がってきます。
滑り止めも落ちちゃうみたいな。
して、引きこもって。
何も残らないじゃない
ですか。で、今に至るっていう話ですね。
ですね。
ま、魔法中年になるっていう。
でも、リアルに、リアルな俺にそれを当てはめたら、多分、その、別れたけども、中学にそういう恋があったっていう事実だけで、もう俺は一生生きていけると
か。ああ、もうわかります、わかります。輝かしい過去ですからね、それ
は、ね。あの頃の思い出にしがみついて。
ちょっとあの、卒業アルバムなんか出してきて。
そうですね。
ちょっとそこでなんか、あの、
ダメ、ダメ。
もう
それはもう完全に花沢健吾的な漫画の方です。花沢健吾的だったらそっちの方ですけどね。
ああ。じゃあ、佐田さんは？
ね、マミがとりあえず見てた感じが好きだったんですよね。なんか状況とか、
うん、
あの、契約の、契約するときって、うん、なんかもう死にかけてたわけじゃないですか、うん。そういうところの生きる執念のためだけに、
うん、
なんか契約して戦ってるみたいな。でも、結果的には周りの高校の面倒を見てて、
うん、
っていう部分が、なんか、母性を感じるというか、
うん、
そういうところで好きなのと、まあ、ぶっちゃけて言うと巨乳だからっていうところ。落ち着いた巨乳っていいな、みたいな。ただ、中学生の頃って、なんか体育とか見てたら、バスンバスン揺れてるの見たら、ちょっとブサイクでもいいな、みたいな感じになると思うんですよ。
まあね、おっぱい大きいのが正義やからね。
そこだけで突っ切ってきそうな感じがするんで、
まあ、
マミさんかな。
いや、でも僕もマミさんですよ。あの、
流れ
は。もっとそれは単純に年上のお姉さん好きやっていうだけの話なんですけど。
あ、
絶対同級生ってやったら先輩なわけじゃないですか。
そうですね。
しかもあんなん、そらおっぱい大きいし可愛いねんから絶対有名ですよ、そんなん学校の中でも。
あ、
そらもう、でも影があるじゃないですか、若干。
はいはいはい。
交通事故で多分あれ自分以外死んどるわけでしょ。
はい。
ねえ、そんな影のあるマミさんとかを見ると、キュンキュンしてたでしょうね。同じ学校やったら。でも僕の場合は多分告白とかもなしでそのまま過ごしていくような感じかな。
あ、マジっすか。何もアプローチしないっすか。
できないっすね、逆に。
そうですね。
で、いつの間にかマミさんは学校に来なくなるっていう。まさか頭食べられてるとは思いもよらず
。まるで何が起こってかも
わからない。あれってなんで行方不明になってんのって、やきもきやきもきしながらこう。
なんか、机の中に手紙入れて、こう。マミさんが見たら、俺はティロフィナーレを知っているとか一文が添えられてる、あ、秘密が、なんかそんな展開はないですか。
すごい行動的やね、それができる。逆に。めっちゃ頑張ってるやん。
でもそれ、方向的に言えば脅しの方向にしか行かないような気がするん
ですけど。もう、おっぱい目当て。
いや、中学生はね、そこまでやっぱ、いけないですよ。高校生だら多分それやろうもとできるんでしょう。
ああ、高校か、それは。
中学の時はなかなかそこまで軌道にはなれないはずですよ。
そうですね。
だから僕はそのマミさんのことが入学当時だから気になってて、途中で食べられちゃっていなくなってしまった後、学校に来なくなったマミさんがどうなったのかなって心配するけど、そもそも関わり合いがないから何もできないじゃないですか。
はいはい。
でも、同じクラスのマドカの様子がちょっと変やってことに気がつくんですよ。あの日以来ちょっと変や。だんだんマドカに気が引くって感じかな。リアルに考えたら。
あ、から入りで。
うん。なんかあれってなんか気になるんだ。なんか態度おかしいなみたいな感じで。で、マドカもそれまでは全然喋ったこととかもなかったけど、ちょっと喋るきっかけとかがあったら、あの子も言うても全然素直じゃないですか。
そう
です。この子いい子かもって思って、すぐ惚れてしまうかもしれないです。
確かに。そうですね。もその、気にはなってるし、好きだったんだけど、関わり合いがなかったからっていうのは強いです。うん、いや、そうなると、こう、あの人どうなったのみたいに行くじゃないですか。
うん、
でももともと関わり合いがなかったからなんかいや知らないなみたいに言われてそこで終わりじゃないですか、
うん、
そうすると今度はだんだんだんだんそれきっかけでまとかで話すと確かに好きになるかもしれない。そ
う
そ
う
そ
う。で正直ねあのアニメ見てて元の目線から見るともうマドカが腹立って仕方がないんですけど同級生やったら絶対そんなこと思わないはずなんで、
あ
普通に可愛いと思ってたと思うんですよ。
そうですね。
でもまあ告白もせず卒業して普通に迎えるっていう。
その卒業の時にもういないんですけど。マド
カさん。だったらもう世界も変わってしまってるから覚えてもないっていう。
あの最後に沢田さんが砂浜にマドカの絵描いて、ホムラがそれお姉ちゃんみたいな。誰って聞いたら、窓かーって答える役を、沢田さんがいるわけです。なるほどな。
ホムラと京子は全然ピンとこないんですか？
いや、俺、ぶっちゃけホムラ結構イラついてたんで。
ああ。
俺、どのキャラよりもホムラが一番イラついてました。
ネット上では、ホムホムホムホム言われてますけどね。
言われてますけど、その、やっぱり最初からループものみたいなのも分かってたじゃないですか。
うん。
で、キーパーソンなのももう確かだったんで、うん、お前知ってんのに、全然行動できてねえじゃん、みたいな。
ああ。
そう、マドカが大事だ、大事だって言ってて、だってサヤカのことカバーすればマドカはなんともならなかったと思うんですよ。
うん、
なのにサヤカはないがしろにそっちばっか言って、お前のヘマじゃんって思っちゃうんですよ。
でもそれは物語を神視点で見てるからですよ。あれが同級生やとどうかって話ですよ。
うんうわぁ、近づきがたいですよ。
まあね、二周目、アニメのホムラは近寄りがたいかな。一周目のホムラってどうします？その、病気で休学してたところから、こう、復学した状態。
復学したところからですか？
復学したところから
。ああ、俺多分、おどけますよね。
悲しいピエロやな。
とりあえずなんか笑いを取ろうとするぐらい。
ああ、わからんでもないわ。ちょっと、なんやろ、元気づけさせようっていうピュアな気持ちと、あの、気に入ってもらったらいいなっていうちょっと横島な気持ちが入り混じって、
ですね。
ちょっと面白いかなと思うこと言うねんけど、向こうからしたら、引くだけやから、リアクションにもすごい困ったりするんですよ。
そうです。これが多分ギャルゲーとかの主人公だったらさらに突っ込んでくんでしょうけど、まあ、リアルだとその時点でもう、なんだこいつと思って、ガン無視だと思うんですよね。
話。なんか、いいストーリーじゃないよね。なんか、どれを撮ってもなんか。
そうですね。物語自体そうですしね。
京子はどうなんすか？
京子。
あいつは同じ学校じゃないから、多分、うん、ギャルゲ的に出会うとしたら、帰り道とかでしょうけど。
お前のポッキーよこせって感じで来るんですかね。
実際、行動やな。
でも、どうだろう、京子。
多分俺は出会うとしたら、あの子が万引きしてるとこを見てしまうんですよ。
はい。
で、わっって思ったけど何も言えないっていう。で、帰り道の時に、おい待てよって呼び止められて、京子に、お前さっきの見てたんだろって言われて、なんかすごいいびられるっていう。
ああ、いや、でもリアルっちゃリアルです。
そうでしょ。なんかそんな感じがする、彼女は。彼女は物語の後半こそなんかちょっといいやつみたいになってましたけど、出始めの頃若干悪いじゃん、やったから、その状況下で出会ってたらなんか、すごい、なんか金とか、むしり取られてた気がする。
これでも、仮に同じ学校だとしたら多分対立しますよね。
ああ、確かにね。
違
い。うん。男同士で集まった時に、なんか、文句とか言いそうやね。
うん、ああ、絶対そうですね。
でも、誰かが修学旅行の夜とかに、でもあいつよく見たら可愛いよな、みたいなこと言ったら、みんな意外と同意とかしそう。嫌なやつだけど、可愛いな、みたいな感じで。
だんだん実は俺っていう。あるな。それはありますわ。
ちょっと何やろ中学生特有というか、ちょっと悪っぽい子に、こう、憧れじゃないけど、なんか、惹かれるというか、気になる時ってあるじゃないですか。
は
い。まあ、前提として可愛い子に限るなんですけど。
そうですね。
で、なんか勝手に自分の中で、あの子本当はそんなに悪くないはずっていう、設定とかつけなかったですか？
ああ、実はなんか、そういう人付き合いが不器用な
だけで。そうそうそう。俺勝手に考えてましたよ。 あでも実際は全然そんなことはなく、はい、普通に悪い子やったりもしましたけど。
ね、ナチュラルボーンでジョーカーや
ったのは。俺そこちょっとぶっ飛んでた想像してたかな。中学の時にすっごい嫌われてる女の子いて。
うん。
あまあよくあるいじめですわ。もうゴミ同然みたいに扱われる子がいて。うん。でも俺、俺はなんか、いや俺もそこまで関わり合いはなかったんですけど。
うん。
いくらなんでもそこまで嫌う理由はねえだろうと思ったんですよね。でも、何がきっかけか分かんなかったんで、俺の頭の中で勝手に、実はなんか、カエルの王子様的な展開なんじゃねえかみたいな。
メルヘンすぎるやろ。
実は、あいつとキスしたらなんかその瞬間可愛くなるみたいな、妄想をしてたんですけど、ちょうどその頃に古事記とかなんか日本書紀なり読んでて、
うん
イザナミもあの、会いたくて行ったけど、逃げ帰ったじゃないですか。あれ見て、まあ、キスする瞬間俺も逃げるだろうな、とか。思って、なんか、そこで納得してました。
めっちゃかわいそう、その子。その、勝手にそんな想像されてることがかわい
そ
う。
そのぐらいですかね。あんまり悪いやつとかいなかったですからね。
ああ。
まあでも本当、ここまで話してきて言えることは、確実にグループ違うなっていう話。
間違いないですね。
下手したら、同じクラスにいても、いても、関わるきっかけないかもしれないからね。
寄らないですよね。
あれですわ、俺芋の最初の頃に出てきたオタクグループぐらいの。
おったおった。
あそこら辺止まりですから、結局、うちらは。
悲しいな。まあでも、世界は再編されてるから、新しい世界では、俺たちもきっと、なんかいい青春を送ってたはずですよ。
あ、希望が出てきた。
もしかしたら魔獣とかに殺されてたかもしれないですけど。
マミさんの魔法ってのが実は拘束術だったらしいんですよね。
そうね、縛るのが得意っていう情報がありましたけど。
だからその布でどうこうダメダメされたいかって話です。ストレートに上下なのか、それとも、こう、布の先っちょで裏筋をサラッサッと、やられるのかとか、なんか、そんな理想、俺の理想の、マミーハンドっていう。
商品名みたい。
そう。
そんな、いきなりアクセルを全開で踏んでくるとは思ってなかったので、前振りとかあるんかなって思ってたけど、
あ、
まさかの。
まあ、ちょっと、俺も忘れてたから、なんだっけと思った瞬間に、あっと思い出して、いやー、あれ実は、とか出ちゃったんですけど。
なんで前提がね、なんで前提があの紐で、ダメダメ。縛られることなんですか、その人。そこがまずおかしいでしょ。
これ友達がよく言ってるんですけど、その、マミさんじゃないですけど、
うん、
友達がすごいガタイいんですよ。
うん、
で、ガタイ良くて、そいつの願望が、自分より身長が、うん、まあ、うん40センチぐらい低い女の子にこう手を縛られた状態で、こう、
ダメダメ。
こういじられて、こう、行きたいのみたいな感じで、やられるのが俺の夢みたいなこと言ってたんで、ずっと。俺はそのマミさんが拘束術って聞いた瞬間にそれスパッと思い浮かんで、あー、なるほどなーって。そういうことか。本人曰くその、本気出せばそんなちっちゃい女の子蹴散らせるんだけど、うん、本気出さないでこう言いなりになるのがいいって言ってたらしいんですけど。
委ねるのね。
俺はその高卒空術を見た瞬間に、なるほどなと思ったわけですわ。
なるほど。ティロフィナーレーっていう掛け声で。
いけーつ
正直そんな、あれで、紐でどうこうされるのがどうかっていう質問されても、そんな想像がないので、わかるか、そんな。
いや、だってなんか、糸引いて回すコマあるじゃないですか。
はい、
両サイドにブインブインって。あれ回るぐらいだったらすごいこう、シュシュシュシュシュって。
ちぎれるわ、もうそんな。ブチって。
いや、そこはもういい感じで、こう。サラサラーって感じ。ああ、なんか、もうちょっと強く、でも、ああ、いいっていう。あるかなと思って。いや、あの布の力は凄そうだなと思うんだけどな。
まあ、きっと上質な絹みたいな感じでしょうからね。
ですよね。
肌触りもいい感じで。 ガサガサはしてない感じで。
その安いコスプレの素材じゃあるまいし。
まあ、そういうことで、皆さんも、あの紐でどうされたいかっていうのを、まあ、お便りで送っていただけたらと思います。
いいんですか。
セマーサさん史上一番ゲスなメールですよ、ね。
はい、というわけで、まあ、この収録の時点ではもう1時間近く話してるわけですけども。
はい。
はい。
あの、全然アニメの話をしてないんですけど。はい。ここまで聞いてくれた人が何残ってるかってことですね。
いますかね。
どうでしょう。
気になるのは、うん、まあ、俺らっていうか俺が悪いんですけど、うん、かつて狭さ市場でここまで下ネタを言った回があるのかっていうのがすごい気になるんですよね。
ないですね。基本的に僕自発的に下ネタ言わないタイプなんで。しかも、マドカマギガっていうものすごい釣りのタイトルをしてて、話してる話がそれっていう最悪な展開やから。
もうこれクレームあったらじゃんじゃんうちに送ってください。ああ、小木定ミックスの方
に。こちらで。
そうですよ。自分たちのところの番組の宣伝もしておいてくださいよ。
そうだった。うちよろしくお願いします。小木定ミックスを。あの19の女がなんか最近口説かれるコーナーできたんで。
もうそれもこれが配信される頃に終わってるかもしれないですよ。
いやそんなことです。沢田さんがします。沢田さんが次やります。
だからまあ、小木サダミックスを知らない人に説明しておきますと、まあ、小木さん、サダさん二人でやってる、何の番組なんですか今となっては。最初ゲームの話とかしてましたけど。
悪ふざけをしつつ、時々ゲームの話をしてます。
そうですね。
まあ、そんな感じの番組ですけどね。あの、本当はもう一人、アシスタントパーソナリティとして、19歳の女の子の中島っていう女の子がいるわけですわ。
はい。
その子が最近ね、なんかこう、あれですかよ、お友達の方に口説かれてたわけですけども。
はい。
あれをコーナー化しようっていう話がね。
はい。
どこかの女性団体が聞くと激怒するようなコーナーですよ、そんな。そんな女性を、なんか、おもちゃみたいにして、みたいな。
率先して田島陽子が来る感じ。
そうですね。中島さん、今日は来てないですけどね、なんか、バイトが優先やつって。
本当ですか、あいつはもう、本当もう、口説いてください。
俺が
固めようとしないでください。
だからあのコーナーは、行く方が損するコーナーやから、何の得もないじゃないですか、こっちからすると。
そうですね。
なんかあれで新たなファンが増えるかもしれないじゃないですか。
何のファン？
あの、なんか、バカな女ファンが。
バカな女ファンは、小木サダミックス聞いてないでしょ、そもそ
も。僕らなんて聞いてないですよ。
お願いします。
こんな宣伝で誰か聞こうと思うのかね。
まあ、いるですよ。まあ、ぶっちゃけそこまでいいかなっていう気がする。
まあ、そんな感じで、興味のある人は聞いてください。
はい、お願いします。
はい。はい、というわけで、今回は長々とありがとうございました。
はい、どうも、こちらこそよろしく、
ありがとうございます。
よろしくってなんだろう。
ありがとうございましたって、本来言うべきは、今ここまで聞いてくださったリスナーの皆さんに対してありがとうございました。
はい。
はい。
ありがとうございました
。ありがとうございました。
というわけで、いずれまた、もっとちゃんとしたマドガマギカの話をするときがあるかもしれません。というわけで、今回はここまで。さよなら。
またね。
お疲れ様です。Yeah!